北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、8月後半配信スタートでございます。8月もね、もう後半になりましたけど、きっとまだまだ暑い日が続いていることでしょうね。まあ、まだ夏休みの方ね、もう夏休み終わっちゃってね、もう日常が始まっちゃったっていう方ね、いろいろいるとは思いますが、まあどちらにせよちょっとした息抜きにこちら聞いていただければなと思っております。そしてもう8月ね、もう今これの配信8月16日配信でございますけども、そのね、1日2日後8月8日はね、実はねお米の日なんでございますけども、皆様知ってましたか？まあ、8とね18ね、お米っていう字がさ、分解すると8と18、88になるってよく聞くじゃん。なんか88歳の記念が米寿って言ったりするようにね。まあそんなこんなで、8と10と8で8月18日はお米の日になってるそうでございますのでね、皆さんぜひね、まあまだね、今年の新米が出るにはちょっと早いですけどもね、お米を食べて夏ね、もう間もなくきっと暑さも和らいでくれると信じてね、お米を食べて元気に過ごしていきましょう。でそんなね、なんかまあお米不足の話ずっとあったじゃないですかね、なんかで備蓄米とかの話出てたと思うんですけども、私どもね今更ながらようやくだから別にそこで待ち望んでた、いやまあね、ありがたいはありがたいんですけど、備蓄米ってあったじゃない、なんかいっぱいねみんな並んで買ったりとか整理券持ってね買ったりっていうのがね何ヶ月か前にありましたけども、私今更ながらたまたまドン・キホーテに行ったら備蓄米売ってたんで、せっかくだからと思って買ってみました今更ですけどでまあね、まあ、どんなもんかなとね、話題になってた備蓄米、ね、どんなものだろう、おいしいね、なんかそんなね、なんか味違うのかなと思いながら、買ってみました。2023年米って書いてあったかな、確か。それは何、ココ米、ココ米、わかんないけどね、あったんでね、まあ、せっかくなんで、まあね、なんかね、なんかわざわざさ、なんか並んでまで買いに行くほどの熱量は私なかったんですけど、まあ、売ってたんで購入させてたけども、なんかネットとかで見るとちょっと古いお米は何、水分多めにして炊くといいよということで、ちょっとね多めにして炊いてみたんですけど、もう普通でしたねそんなに何、味にさ、お米何、ここのブランド米じゃなきゃやだとかこだわりがあるタイプではないので、もう普通に、あ、全然美味しいじゃんと思って、食べられました。皆さんどうでした、備蓄米食べました？私はもう本当に全然気にならないというか、割と普段買うのがそのブレンド米とかが多いので、その何、単一のさ、何、夢ピリカがいいとかさ、北あかりがいいとか、なんかそういうのがないんでね、なんか全然美味しかったですよ。なんでまだね備蓄米ね未体験っていう方は、意外とその今回私が買った時もその発売多分ね当日とかでもなかったっぽいのよ。多分ねその発売されて次の日とかなのかな。でなんか普通にそのドン・キホーテのアプリでなんかクーポン取れば買えますみたいな感じだったんで、普通に私は店頭行って、あ、在庫あって、あ、備蓄米売ってんだと思って、でその店頭の旗みたいなのにクーポン取ってくださいみたいなのが書いてあったんで、まあ、それ取ってね普通に買えたんで、 だから今もうね、多分備蓄米売っててもそんなに何当日の朝に売り切れちゃうとかはねないんじゃないかなと思いますんで、ぜひまだ食べてない方は試してみて、まあ、もちろんね、あの富裕層の方はね、そのちょっとね遠慮してね、あの高級米を食べていただきたいんですけど、ね、やっぱりね、その私みたいなねそんなにそんなにお金、ね、めっちゃ余裕あるわけじゃない方のためのね救済策ではありますから、備蓄米の放出はなんで、あのそんなね、あの私くらいの方とかね、あとあのご家族が、ね、いっぱいいるからお米は安いに越したことないぞっていう方たちで、まだね試してない方はぜひ、多分もう買いやすくっててもね買いやすくなってると思うんで、ぜひ、ご賞味ください。というわけで、この番組では皆さんからのコメント、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひぜひお待ちしています。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も張り切って参りましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション。はい、というわけでトンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。私トンボがね、まあ、その時々、まあ、今だったらまあ8月のね、まあ、後半、まあ、夏場とかね、まあ、その辺を意識したりとか、あとはもう本当にね、今私が気になってるものとかに関連するナレーションをね勝手に作って皆さんに紹介していくというコーナーになっております。そして8月後半の一発目のナレーションなんですけども、まあのこれはね、今の時期はねあんまり関係ないかな。あの私がまあ本当にたまたま最近ね、なんかいろいろネットでね検索したりとかするじゃないですか。そんな中で気になった一つがございまして、この食べ物みんな知ってんのかなというところと、あと私これちょっと食べてみたいなというね、まあ、願望も込みでまあ気になったんで、まあ、それについてナレーション作ってみましたね。まあなんかね、多分ね作り方わかれば作れそうっちゃ作れそうなんだけどね。まあ皆さんね知ってるかなということで、まあ、どんな食べ物かなちょっと想像しながら聞いていただければと思います。では聞いてください、どうぞ。奈良県の郷土料理、たぬき汁って知ってますか？このたぬき汁、たぬきの肉を使うわけではなく、たぬきうどんやたぬきそばで使われる揚げ玉や天ぷらが入ってるわけでもないんです。では一体どういった食べ物なのか。実は油こんにゃくをメインにごぼうや大根などを入れた味噌仕立ての汁物で、昔タヌキが食べられていた時代に生まれた精進料理なんです。はい、というわけで聞いていただきました、ね、皆さん知ってました？奈良県のこんにゃくをメインにしたあの味噌系のね汁物っていう話なんですけど、まあのそのタヌキの肉脈が入ってるっていうことなんですけど、まあ、あとなんか他にもちょっと由来があるらしくて、その油で炒めたこんにゃくが入ってるんで、その汁のね表面に油で膜が張ってて、なんであの熱い汁物でもあまり湯気が出ないんですって。まあ、なんであの 食べたら熱くないのかな、見た目が湯気出てないから熱くないのかなと思って食べたら、やっぱ油で膜を張ってて湯気出なかっただけであっちいじゃんみたいなね感じで、そのバカされたみたいな感じもあるからタヌキ汁って言うみたいなゆえもあるらしいです。まあそんなねタヌキ汁、まあ普通に美味しそうなんでね、ぜひなんか細かいね作り方とかもう分かれば作ってみたいなと思うし、まあでも何より奈良県行ってね食べてみたいなと思いますけども、たださ、その元がね、まあ精進料理としてのタヌキ汁まあいいんですけど、その精進料理が生まれる元になったタヌキ汁、タヌキの肉が本当に入ってたタヌキ汁があったらしいんですよね。そんなさ、そのタヌキ汁っていう精進料理を作ろうと思うほどタヌキ汁って食べられてたんだという驚きもあるよね。そんなにその頃タヌキ食ってたんっていう。なんか今はさ、そのタヌキ食うイメージってあんまないじゃん。ねえ、そんなにタヌキって美味しかったのかな、どうなんだろうと思いつつね、まあ、なんでちょっと調べてみたんです、タヌキの肉について。そしたらなんかねネットでねタヌキの肉ねちょっと買えそう、なんかねジビエの専門店みたいのでなんか多分ね売ってんのよ、タヌキもなんか常にじゃないけど、そのまあ狩猟とかでね取れた時だけみたいな感じでタヌキの肉もね売ってるっぽいのよ。だからねなんかそっちも気になる。タヌキ自体の肉もね、そう北海道では見たことないなかったけど、本州来てからちょっとね、まあタヌキも見かけたこともあるし、タヌキって食べれんだみたいなね、そのタヌキの肉もちょっとだから、タヌキ実際のタヌキの肉を使ったタヌキ汁もちょっと興味ある。でなんでもしねタヌキの肉食べたことあるよっていう方とかぜひね、あとはタヌキの肉私が飼ってますみたいな。そんな方からのねメッセージをねあればぜひぜひ教えていただきたいなと思います。そしてもう一個ナレーション作ってきております。もう一個のナレーションはですね、8月の26日がとある記念日になってまして、その記念日に、記念日からちょっとインスパイアというかインスピレーションを受けて作ったナレーションとなっておりますので、こちらも聞いていただきたいと思います。では聞いてください、どうぞ。
地球儀型の立体パズルを買ってきて、二人で行った場所のピースをはめていこうと言い出した君、一体海しかないところはどうやって埋めるつもりなんだろう。それでも目をキラキラさせて日本が描かれたピースをはめる君を見て、自分もなんだかワクワクしながら次の旅行のことを考えた。
はい、というわけでね聞いていただきました。まあなんかね、旅行の話かなと思うかもしれませんが、8月のね26日は何の日かと言いますと、826ね、パーズルの語呂合わせでオリジナルジグソーパズルの日でございました。ね、なんかちょっと旅行みたいな、旅行の CM みたいになっちゃったけども、ね、8月26は、ね、オリジナルジグソーパズルの日でございました。なんかね最近は立体のパズルとかもあるから、なんかねそんな感じでちょっとね今回はナレーションを作らさせていただきましたけども、なんかこんなねナレーションでシャキな、なんかね2人の関係っていうのもねなんかいいじゃないですか。ちょっとね無謀とも思えるようなね、そういうねちょっとずつピースをはめていくみたいなやり取りね、やったことないけどね、なんか一回やってみたいなと思いつつ、きっとね完成しないでちょっといいじゃないですか。なんか絶対に一生かけてきっと完成しないんだろうなっていうのが なんかロマンみたいなね、あの私はねロマンチストなんですよ。あ、ちなみにね、このオリジナルジグソーパズルの日っていうのはなんか自分のなんか写真とか、まあ、画像からねオリジナルジグソーパズルを作れるというね、パズル工房というところのなんかシャフトっていう会社かなのやってるねパズル工房でなんかそういうのができるんですって。オリジナルのねジグソーパズルが作れるんですって。なんで、まあ、それこそ自分だったりとか、まあ、大切な人との、まあ、あの思い出の写真ですとかね、まあ、お二人の、まあ、イラストとかを使ってジグソーパズルがね作れるらしいんでね、まあ、それこそそういうさ、まあ、地球儀とかそういうんじゃなくても、まあ、二人のね思い出のジグソーパズルを作ってでそれを完成させて一緒にね飾るっていうのも素敵な思い出作りになるんじゃないかなと思います。なんでねぜひ皆さんもねそういうちょっとロマンチックなことをねしましょう。ロマンチックな思い出を作りましょう。ねえしたいねそういうこと。そんなね、願望ね溢れ出るトンボでございますけども、まあここらでね一旦ナレーションのコーナーは、ね、締めにしてここらで一旦コマーシャルをお願いします。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さんこんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、というわけでロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーはね、私トンボが今はねこうやって撮ってる収録の現場とはまた違うところで撮った音源を皆さんにねギュギュッとまとめて聞いていただこうというコーナーになっております。で、前回8月のね前半配信から、スタートしたね、山の日記念でもないかなの、私ねトンボとゆかりがあるかもしれないないかもしれない、まあ、そんなね、山に関連するお散歩の音源になっておりますので、こちらをね第2回ね聞いていただく
と、大倉山駅っていう駅が東急東横線かなにございまして、でね、まあ、なんでずっとね気になってはいたのよ、あ俺が、ね、小さい頃よく聞いた大倉山と同じ名前だと思って、なんで今回夏ね山の日もあるっちゅうことで、そんな私トンボの記憶にね刻まれている山の名前大倉山、もうせっかくなんでねこの大倉山駅に行ってみようと思い立ちまして、ね、名前だけの共通点ですけど、大倉山駅に向かおうというわけでございます。てなわけで1個手前の駅綱島駅を降りまして、今歩いてね大倉山駅へ向かっております。そしてね大倉山公園なるものが、ね、あるようなので、まあ、せっかくなんでね向かってみようかなと思っております。 で綱島駅を降りて南の方に向かっていくんですが、南の方向こうとすぐに鶴見川かなっていう川があって、それをね橋で渡って向かわないかっていう感じなんで、今ねその川のね土手を登ってようやくね川が見えました。あ、気持ちいい。やっぱね夏場の青々とね草が生い茂る中、やっぱね川水辺はねなんか涼しくなってる気するよね。ちょっといや気持ちいい。そこそこの川、そんなでっかい川じゃないけど、でもあの何人が自力では渡れないくらいのねそこそこの大きさになる川ですね。そして綱島駅前とちょっと歩いたけど、結構栄えてる感じのとこで、果たして大倉山公園周辺はどんな感じになってるんでしょうか。ようやく渡れそうな橋を、鶴見川にかかる橋、大綱橋ですかね、こちらを渡って大倉山公園大倉山駅を目指していきたいと思います。鶴見川すっごい落ち着いてて素敵な川、ちょいちょい10階行かないくらいのねマンションがあるくらいで、そこまで高い建物がないので川の周りがね結構綺麗に見渡せますね周り。そしてね綱島駅と新綱島駅っていうのがまた別であって、違う路線であって、その間にある橋なんで右見ても左見ても電車は走って素敵っぽいとなってますね。で今歩いてる綱島大倉山近辺でございますけども、まあ、場所で言うと横浜市ではありますが、横浜駅ね有名なとこよりも新幹線が通ってるね新横浜の近くになってます。そしてねやっぱり綱島は栄えてる方だったんだなというのが分かるのが、川越えて鶴見川ね越えて歩いていくと一気にね建物は一軒家とか一軒家の住宅が増えて、マンションとかもだいたい 3,4 階建てくらい、ね、建物が増えてだいぶ落ち着いた街並みになってきましたね。まあ、大倉山公園自体も結構大きい公園のようなんでね、そういうちょっと自然をね楽しめるようなちょっと落ち着いたエリアになってるのかなこの辺はと思いますね。
はい、というわけで聞いていただきましたね、私にゆかりがありそうななさそうなそんなね山関連散歩ね、まだ続く予定でございますので、この後も聞いていただければなと思います。ではロケコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは、
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか。
えめちゃくちゃ
この番組はさっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何そこな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネルパワープレイトレモロコード花嫁。 ミュージックゼロチャンネルパワープレイトレモロコード花嫁。
ミュージックゼロチャンネル
エンディングトーク。はい、というわけで8月後半配信も終了間際ということで、まあ、とりあえず残った時間で、私のね喋り足りないことをね突っ込んでいこうかなと思っております。ナレーションのコーナーでねお話ししましたけども、タヌキ汁の話とかねさせていただきましたが、タヌキのねそのジビエとしてのタヌキの肉もあるっていう話したじゃないですかね。あの私、まあ、それで、まあ、ジビエ系のなんかお肉をね通販とかで買えるサイトとかちょっと探してみたんですけど、そのタヌキ売ってるねお店とかもあったんですよ。しかもそのタヌキのね売り方がさ、その何もも肉とかさロースとかさそういうんじゃなくて、もうタヌキのなんか半身半身のなんか枝肉とかが売ってんの。枝肉ってもうあのあれなんだ、皮とか剥いでもう食べれるお肉の状態にしたもうそのまんまの大きいその体全体皮とかねあの内臓なくなっただけのなんかもう大きい状態を枝肉って言うんですけど、そのね畜産用語でね枝肉って言うんですけど、そういう売り方をしてて、まあもちろんタヌキだからさ牛とかと違ってね大きくないからそういう売り方をしてるんだと思うけど、そんなさ枝肉そのだからほぼ体全体よねでね来られて調理の仕方わかんないよねタヌキ業としたね全身に近い半身のね姿来れたところで、足の方はどうやって調理すればいいのとかってなるよねそしてタヌキ汁のさ本来のタヌキの肉を使ってたねタヌキ汁を、まあ、一般的に作られてた時代とかなんてさ、もう本当に自分たちで罠とかでさ捕まえて調理してたわけでしょうからさ、昔の人たちタヌキさばいてたってこと？と思いながらそれもそれですげえなと思いながら、ねえ今さタヌキ捕まえたとてささばけないじゃんすげえなと思って、ねえだからねえタヌキのお肉のねなんか美味しい食べ方とかもなんかねなんかサイトそういうの載ってるサイトとかあったら教えてほしいなと思います。まあそれこそあれかあのジェミニーとかに聞けばいいのかな、教えてくれるのかな画像付きで。でなんかジビエのサイト自体もねなんかいくつかあって、それこそタヌキが売ってるようなお店もあれば、まあよくあるのは鹿とかね、まあ、あと珍しいところでクマ、だから鹿とかイノシシが多いかな、鹿イノシシメインで、まあ、珍しいところでクマタヌキとか、ね、売ってるらっしゃるサイトもあるので、ぜひ、ね、その辺も、ね、チェックしてみていただければいいかななんて思います。そしてあのジグソーパズルもしたじゃない、それでそのナレーションの中で地球儀型のね立体パズルの話もしたけど、実際にね地球儀型の立体パズルナレーションのコーナーでね、お話ししたサイト、会社さんではないんですけど、地球型の立体パズル結構売ってるところはあるのよね。まあ、そのサイズも様々で、ね、まあ、大きいやつとかだとピース数も増えてね、結構大変かなとは思いますけども。で、そのさ、地球儀ってあるじゃん。で、私さ、ずっとね、知らなかったんですけど、天球儀って皆さん知ってます？その地じゃなくて天ね、その地の逆よ、天球儀っていうの、私はてっきり地球儀のなんかパチモンなのかなと思ってたんですけど、天球儀って本当にあるんですね。なんか地球から見た星座を表したそのなんか丸いねそういう地球儀っぽいなんかやつなんですけど、その地球儀だったら地球のね、なんか島大陸とか海とかが描かれてるじゃないですか、の代わりに地球から見た星座が分かるようにその星座が描かれてる丸い球体らしいんですけど、天球儀ね、なんかね知らなかったけど超かっこいいなと思って、 ね、なんかこういうの部屋にあったら超おしゃれだなとか思っちゃうけどなんか痛いかな、逆に痛いかな、そういうのを家に飾ってたら。どうですか女子の皆さんちょっとなんかモテる男とか持ってそうかなとも思いつつ、ちょっとやりすぎかなとも思う特にね、あのそんなに天体に詳しいわけでもないし、私がね詳しい人が持ってるんだったらわかるじゃん。全然詳しくもないのに天球儀持ってるのはちょっと痛いかな、どうだろうね、えその辺の評価も知りたいそんなわけでこの番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M_Z_CHANNEL です。 M_Z_CHANNEL です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。